宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、小宗教コミュニティラジオピカステ。
ちょうど新州僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。さあ、ですね、まもなくハロウィンの時期もやってきますが、
はい、
お二人は今年はコスプレはいかがでしょうか。
今年はってどういうことね。なんか去年もやったみたいじゃない。
見直します。今年こそはいかがでしょうか。
ナセルさんはやるの。あ、
やる。
そのヒゲはもうコスプレなんだ。
あ、そっち系だったんですか。
そっち系じゃないけどコスプレするよ今年は。
何のために。
いや、なんかいろんなお誘いがあって、そろそろ断りきれなくなって。
誰からのどんなお誘いだよ。わかんないね。そっか。それは何？イスラム教の服にコスプレすんの？
いや、亀仙流の道着を着ます。
あー、なんか、もうちょっとやりましょうよ。
え？
ね、そこ行くっていう感じの。
ねえ。
いや、普通にドラゴンボールにしたわ。
なんか、普通なのか普通じゃないのかがわからないわ。
ちょっとじゃあスラムダンクにしましょうよ。
この細い体でさ、
しかも今寒いからちょうどいいよね。
微妙だよ。
そうね。じゃあ水泳漫画かなんかのコスプレしてね。水着でうろうろしてるっていう。
ラフ。
そうね。一応なんかハロウィンってキリスト教のねえ、なんか行事のように言われてますけど、ウィキペディアを見ると、キリスト教の祭りではないとはっきり書いてありますので、皆さん、誤解をなさらないようにしていただけたらな、というふうに思ってますけども、なんとなくね、キリスト教的な感じでやってる人たちが多いんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。そういうイメージは確かに強いですね。
で、元来その逆に、異教の、ものなんですよね。だから逆にクリスチャンたちはむしろこれはやんない方がいいでしょうっていう、そういう線に落ち着いてるところでナセルさんがやるという。
え、タクちゃんもなんかコスプレをすると。
え、俺はしない。俺は意味がよくわからないですね。めんどくさいので。
タクちゃんとカズくんでセイントお兄さんやりなよ。
セイントお兄さん。
ほら、そこから説明したけど。
そこから説明するか。
オープニングもう時間切れてきてるよ。
はい、今日も匿名の方からですが、お便りが届いております。すごいざっくりとしてますよ。リーダーについて語ってください。ざっくりしてるなぁ。リーダーについて語ってくださいという今回のリクエストなんですけれども、何を答えていったらいいでしょうね、カズくん。
てか、タクちゃん固まっちゃってますか。
え、それは何？喋ってないってこと？
あ、いや、映像が固まってるんで。
また固まっちゃったの？
どうなったのかがわかんないです。
そうですか。
また復活する。
ニコニコはしてます。
リーダーですよね。いろんな形が、うちの宗派っていうか、まあ、皆さん教科書でもご存知のように、浄土真宗の開祖と言われているのは親鸞聖人なんですけど、まあここに関してはもう教科書に載ってるので、教科書見てください。
はい。
はい。
なので、今回は、ちょっと組織的な、こう、仕組みというか、ちょっと紹介しとこうかなと思いまして。
裏話込みで。
裏話というか、まあ、うちの宗派は、まあ、今選挙もうちょっとで、あります、投票日がありますけど、あ、もう終わったのか。終わりましたけど、国会があって、で、そこに議員さんがいて、で、総理大臣がいて、で、天皇さんがいてとかっていう感じになってると思うんですけど、浄土真宗の組織も同じようになってまして、各僧侶の中から代表を選んで、それが、集会議員って言うんですけど、その中からトップを総長って言うんですけど、選んで、で、またそれとは別にというか、ま、天皇さんの、こう、一的な立場として、御門衆っていう、立場の方がおられるっていう、そういう、こう、組織に、の上で、 こう、浄土真宗、うちの本願寺派っていうものは運営されてるんですよっていうような仕組みになってます。なので、勝手にというか、各お寺の住職さんが、まあ、普段はいろいろやるんですけど、まあ、その上にちゃんとそういう組織としてのものがあって、そこで決まったことを、まあ、実行していくっていうような形になってます。
ナセルさんが話しづらそうなんだけど、じゃあ私が話そうかな。それって、じゃあ、浄土真宗のリーダーは誰ですかって聞かれたら誰ですか？
難しいですね。
あ、やっぱ難しいんだね。
まあ、やっぱり、御門主になるのかなとは思ってるんですけど、
はいはい、
その
御門主の。御門主さんはどうやって選ばれるんですか？
はい、基本は、本願寺っていう京都の本山があるんですけど、
はい、
そこが、まあ、本山なんですけど、そこのご住職っていうことなんですね。がイコールっていうか。
じゃあ逆に、そこのご住職になるにはどうするんですか？
まあ、要はそこはもう代々親鸞上人からの、こうずっと、続いてきてますので、まあ、ずっとその続きが、またこれからも続いていくんじゃないかとは思うんですけど。
その血統で続いていくってこと？
今はそうですね。その子その子とかっていう感じで続いては来ていますね。
ああ、だからそうか。なんかこう、皇室みたいな話が出てきたから、そこ触れていいのかってちょっとドキドキしてたんだけど、納得。
もう本当に日本のこう形と似てるかなっていうのはありますね。で、その御門衆が、その集会議員の総長とかも、その、まあ、任命というか、まあ、選挙で決まるんですけど、とかいろいろあったりとかはしますので、その御門衆の意向を集会議員たちがどう実践していったらいいのかっていう仕組み作りをしていくみたいな、いう形かなと、大まかに言うと、いう組織作りになってます。
で、実務の方は、じゃあ、みんなで選ばれた人たちが運営しているみたいな感じなんですかね。はい、
そうですね。こんな感じになってます。
なるほど。じゃあ、その中でカズくんが、この人はリーダーだなって思う人ってどんな人ですか？
その中で
。いろんな御門衆がいて、その組織があって、実際に自分がついていこうって思うような。
いや、御門衆を支えていく私たちは立場ですので。
あ、そういう感じなんですね。
そういう感じというか、そうじゃないですか？
なんかリーダー論ちょっと危ないな。
リーダーってなると、やっぱ組織のトップとして、引っ張っていく立場ですから、そこの立場の方を私たちは支えていくっていうか、その思いを実践していくっていうものも大事だと思うんですけど、それと別にね、やっぱ、恩師の先生とか、いろんなことを教えてくださった先生とかっていうのは、それはまたちょっと別の話になってくるんで、まあ、リーダーっていう意味では、御門衆になるのかなとは思うんですけど。
ほら、イスラム、先に言っちゃっていい？か、イスラムって、聖職者もいないし、リーダーもいないので、リーダーって本当に言われた時に自分がこの人についていきたいっていう肌感覚なんですよね。だからその盛り立てていく人がいないので自分でリーダーついていく人を選ばなきゃいけないっていう感覚だから、カズくんのそれはすごいなんか、なんだろうな、感覚が違いすぎて面白かった。
多分ナセルさんのその身近なこの方という感覚とはまたちょっと違うかなと思うんですね。御門衆は御門衆で、やっぱり、いろんなことを勉強されて、で、組織のことも考えられてっていう、いろんな立場の上での発言をされてますので、そういった意味で、リーダーとしての存在っていうのは大きいのかなっていうのはありますけど。
続きまして、たくちゃん。
はい。今日はなんか、ちょっと、ネット環境が固まりがちなので黙りがちですけれども今二人の話を聞いてて面白いなーと思ってリスナー代わりに聞いてましたけれども、何を話せばいいんですか？
リーダー論。
リーダーローン、ローンと言われちゃうとちょっとあれですけど、まあ、私のイエス様像って、一緒にいてくださる方っていうかね、なんかなんていうかな、いわゆる強いリーダーシップを発揮してっていう側面ももちろんあるんですけども、非常に私と隣にいてくださる方というかですね、そういうリーダー論であったりとか、あとは、このところ、キリスト教の中で、かな、流行っている一つの言葉としてのサーバントリーダーシップっていう言葉があるんですね。サーバントリーダーシップ。つまりサーバントってまあ、奴隷とかいう意味もあるんですけど、まあ、しもべというかですね。要するになんて簡単に一言で言えるようなもんじゃなくて、本も何冊も出ているようなものなのであれなんですけども、その、いわゆる今までのリーダーシップ像、なんていうかな、俺についてこい、的なことじゃなくて、リーダーは人に仕えるものなんだ。人に、こう、人を支え、人に仕える。そういう、それこそがリーダーなんだっていう、そういう、こう考え方なんですけど、それもともとキリスト教から出ているんじゃないかなと。そのイエス様から出ているんじゃないかな、という、そんな感じですかね。だから、偉い人が偉い人同士でなんか話すとかって言うんじゃなくて、その、偉い人こそ私たちの身近にいてくださる人なんだっていうね、そういう、こう、リーダーシップ像を、まあ、理想としたいなと思ってますね。あとは、さっきカズ君が言ってた、いわゆる、こう、日本の宗教的な組織論という意味で言うと、私たちのグループは、いくつかね、キリスト教の中でも3つぐらいの種類がありまして、一つは一人のリーダーを立て、強いリーダーを立てて、その人に、こう、従っていくっていう感じですね。それから、もう一つは、選ばれた人たちの中で、こう、例えば国会議員を選ぶみたいな感じで、選ばれた人たちの中で、その、様々な運営をしていくって、それ長老制なんて言うんですけど、で、私たちは回収制って言いまして、すべてを全員で決めるっていう考え方で立っているんですね。だから実は牧師さんも偉いわけでも何でもなくて、牧師はみんなから、選ばれる人でなければいけない。その、この人が偉いからみんなこの人についていきましょうじゃなくて、自分がついていく人を選んで、ついていきましょうっていうのが私たちのグループの考え方ですね。まあ、何分かでは語りきれませんが、そんなとこですが、何かご質問とかあります？
俺は感覚がすごい近いから、非常にすんなり落ちたんですけど、カズくんどうすか？
まあ、今言ったタクちゃんのその3つの選び方の中の、まあ1つに当たるのかなとは思うんですけど、だから、まあ、そうですね。難しいな。組織をね、
多分、カズ君のところで言うと、その、ご門衆様って言ったらいいかな。その方は、さっき言ったトップのリーダーとしている人たちで、運営する人たちは、こう、選ばれた大議員たちが、いろいろと、運営していくっていう、そういう組織なので、ある面に、こう、二重構造のような感じになってんのかなって。ちょっと思って聞いて
るんですけど、ね。まあ、そうですね。私もね、その、熟知してるわけじゃないんで、間違いもあるかもしれないんですけど、まあ、そうですね。一応、ですので、国会というか日本にあたる法律っていう、その、修正ってとか、周期とかって、修文法規とかですね、そういう、決まり事の上で、組織を運営しているっていうことなので、まあ、その、まあ、それに沿わなければ、まあ、やっちゃいけないというか、いうことにもなってますし、なので、まあ、どうなんですかね。こう、独占的な感じで、間違った教えを、解かないっていうための仕組み作りでもあり、うまく、あまりにもちょっとこう、浄土真宗のお寺も多すぎるので、全国的に統一した、こう、方向性っていうものを作るための組織でもありっていうようなことでもあるのかなと思ったりは、ちょっと今話しながら思いましたけど。
そのルールってずっと昔からあるもんなんですか？
ずっと昔からありますね。今ちょっとちゃちゃっと見たら、このルールが初めてこう変えたっていうか内容変更とかは昭和ぐらいの、初めの頃に、変えましたみたいな感じのことを書いてあるんで、まあそれよりももっと前にあるのかもしれないんですけど、ちょっと私も詳しく知らないんですけど、 改正、第1回改正、昭和24年って書いてますね。でもこれ第109回定期集会議決って書いてますから、もうそれよりも前にあったっていうことですよね。まあそんな感じになってます。
この話をみんな目開けて聞いてられるのかな。俺たちは興味深く話してるけど。
起きて。
なんか眠くなってきちゃうね。なんかね。
じゃあ、たくちゃんの、あ、まあ、もういいか。
あ、いいよいいよいいよ。い
や、たくちゃんのそういうふうに、代表がとかじゃなくて、みんなが決めるっていうことでいいんですかね。牧師さん方が、集まってみんなで決めましょうっていう。
あ、いや、牧師さん方がじゃなくて、変な言い方ですけど、教会は人々、神を、イエス様を信じる人たちの集まりなんですね。で、その集まった人たちで、そのグループのリーダーを決めましょうって言って、牧師が決まるんですよね。形上は。実際はまあいろいろなね、こう、本当にこう純粋にそういう人たちが自然発生的に集まるってことはないので、まあ、いろんなこう背景を持った集まりがあるわけですよね。そこからこう、牧師さんが選ばれるっていう形をとってはいるんですけれども、で、その牧師さんたちが今度また集まったところで、グループのいろんなことを決めなきゃいけないものを決める、決め方を決めていくというかですね。そういう感じですかね。だから、例えば、さっき言ってた規約っていうね、カズくんが言ってましたけど、そういうのの改正とかも、そういう、こう、みんなで集まった時にやるっていう、総会とかっていうね、形をとってやっていくっていう風になってはいるんですけれども、やっぱりその中でこう、ね、リーダーシップを発揮する人ももちろんいますよね。要するにこの人の話なら聞けるとかね、この人が言ってることがまともかなとか、そういうこう、一人一人の判断に任せられて、ある面多数決になったりもするんだけれども、でも、まあ、ね、多数決だけがいいわけでもないだろうし、そこにはいろいろな微妙なこう決め方のね、なんていうかな、摩擦というかギャップはあるにせよ、頑張ってそれでやっていきましょうっていうのが私たちの考え方であり、また、みんなでそうやって決めていったことが、神様の御心なんですよっていう考え方で進めているってことですね。
すごい、多分我々にとっては興味深いんですが、リスナーの方はどこまでご理解いただけたでしょうか。まだまだ話足りないリーダー論ですが、この辺で切り上げたいと思います。次のコーナー行ってみましょう。
カズくんの乗り物っていいな。やってまいりました。乗り物のお話です。今日はですね、東京モーターショー。
お！
皆さんご存知でしょうか？
はい。聞いたことはある。
行ってみたいと思っている。
ああ、ぜひ行ってみてください。2年に1回ほど開催される大きな、車のイベントなんですけど、何が展示されてるかっていうと、まあ、車が展示されてるんですけど。
そりゃそうだよ。
各、まあ、車メーカーの、まあ、今の最新の車も展示されてるんですけど、それとはまた別に、各メーカーが考える未来の車、すごい先の車もあれば、もうあと2、3年で実現できますよっていう車、まあコンセプトカーとかいろいろあるんですけど、そういったものも展示されてるっていう、そういった、まあ、イベントになるんですけど、今回は、私、今回もかな？前回も行ってきたんですけど、今回もちょっと4回目ですね。
え？いや、カズ君が行ったのは。
あ、僕2回目です。
あ、2回目。
前回行ったのが初めてだったので。
前回が初めて。おー、そうですか。
なので、まあ、この年も行けたらいいなーって思ってるんですけど。で、まあ、その中には、まあ、いろいろと、なんかこう、車が出てるんですけど、例えば、センチュリーって聞いたことありますか？
あるよ。
車の名前。
あるよ。
なぜか。俺固まっちゃった、今。
固まってますけど。
超高級車で、 かつ、はい、あの、運転する車じゃなくて乗せてもらう車だよね。
ああ、そうですね。まあ、要は、総理大臣とか、天皇さんとかが、
ハイヤーみたいなやつ？
ハイヤー。
まあまあまあ、そうですね。
リムジンとか、ああいうのと同じ。
それの日本の、あの、トヨタが作ってる、あの、まあ、こう、ビップな方々を、こう、乗せる車っていうことなんですけど、その車が、なんと、三代目、フルモデルチェンジをしたそうで。
俺たちにあんまり関係ない感じはするんだけどね。
ただもう、この車やっぱ、あの、すごい車っていうことで、今までこう、受け継がれてる、来てるみたいで、もう何十年ぶりかの、こう、フルモデルチェンジだそうで、乗れないけど、そこに、まあ、ここのサイトに行けば、あの、東京、なんだっけ。
モーターショー？
ビッグサイト？モーターショーに行けば、乗ることはできるかなと。
おお。
展示されてると思うので。
ちょっと触ることはできるかな。
そうそう。まあ、ちょっとそれを味わっていきたいかなと思ってるんですけど、ちなみにこの車、簡単に言うとエンジンが2つくっついてるらしくて、まあ、片方のエンジンが止まっても、片方のエンジンで動くとかっていう、それはもう、前の代からずっと、続いてきてるシステムらしくて、何があろうとも、また、突き進むという車だそうなんで、
ほら、アメリカの大統領が来た時になんか、ね、向こうから車ごと来るみたいな話があるじゃないですか。はいはい
は
い、
ありましたね。
なんか、ロケットランチャーでも壊れないみたいなね。
すごい分厚い、防弾ガラスとかもなってるらしくて。
ね、
で、ドアもすごい分厚いらしいですね。
それセンチュリーもですか？
センチュリーはそこまでは、特別仕様とは聞いてないので、もしかしたらね、そういう、方々が乗るのにはそういうのがあるのかもしれないですけど、まあこれ一般の方も買えるらしいので買おうと思えば。
いくらぐらいなんですかね。
あんまり思わないんじゃねえかそもそも。
1000万は超えるんじゃないんですかねこれ。
でもそんなもん、なんかほらスーパーカーとか言うとさ億とかするのもあるじゃないですか。
う
ん、
そうですよね。
ね。
実際どれぐらいなんですかね販売価格は。
ね。
まあ。ね、気になる方は、ぜひ。
オークションで。
どこで試乗するのかもよくわかんないんですけど。
ちょっと、ヤフオクで探してみようか。
絶対ないと思うよ、ヤフオクには。
あ、ヤフオクにもあると思いますよ。中古のあのセンチュリーなら、あると思いますよ。
じゃあ、タクちゃん、アマゾンだ。
アマゾンで売ってんのかな？
アマゾンでセンチュリーの本が売ってるかもね。
あごめん。そうですね。
本気で返さなくていい。
ということで、今回は東京ビッグモーターショー、開催、11月に開催されますの、行ってみてください。
はい、今回はリーダー論というか組織論みたいになってしまいましたが、のお話と、東京モーターショーのお話でお送りしてまいりました。
結構真面目でしたね。
真面目でした ね,
ちょっ
と面白かったです。
聞かせてらしくないけど、
5回に1回か10回に1回くらい真面目なのあるからね。
でもね、ナセルさんはピカステらしかったね。なんか一人固まってたよね。
うん、
今日俺ネットは俺が固まってたけど。
そうですよ、話しにくかったですよ。
すいませんでした。
今回はですね、まもなく学園祭シーズンということです。ことなので、学園祭、学生に戻ったらどう楽しみたいですかと言って終わりにしましょう。
実行委員会に入ってみて、運営側になってみたら面白いかもなと思っています。カズくんでした。
大体運営だの、一生懸命やるだのとやってきた私なので、学園祭をサボってみるっていうのをやってみたいなと思いました。タクちゃんでした。
タクちゃんと反対ですね。僕は結構適当にやってたので真面目に学園祭取り組みたいな。ナセルでした。
京都京コミュニティラジオ
カステ。
上宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。